で、これで、ね、まあ、その代打の起用だとか、まあ、いろいろこう、世間では言われてますけども、私個人的にもいろんな思いがありますけども、この金本監督の采配に関して、まず皆さんどうなんですかね。今の采配に関して肯定されてますか、もしくはやや否定されてますかと。まあ、これ否定っていう言い方がいいのか、疑問という言い方がいいのかね。これ
僕が思う
どう、
のは、ここに来て何ビビってんねんお前って思うんですよ。やっぱりなんか負けが込み出してから、やることがやっぱ消極的だし、なんかこう、これまでに見れたその積極性じゃないですけど、なんかこう、一プレイ一プレイここで失敗したらどうしようの思いが強くなってるような気がしてならないんですよね。
その積極性っていうのは例えば？
まあだからその盗塁の数が数字上明確に減ってるっていうのもありま
まあ
す
そうね。
し、まあそのあと、なんでしょうね、守りにおいても、やはりその、もっとなんかこう、監督自らこう積極的に指示が与えられるような場面もあったと思うんですけれども、そこのところでなんかこう選手任せになってしまうというか、なんかこう監督が主体的に関わることが超変革のまず第一だったのかなっていうのに思っていたので、それから比べるとちょっとなんかこうビビって、じゃああとはお前ら頑張れみたいな雰囲気がちょっとするかなと思いますね。
これ TT さんなんかいかがですか？
そ
別
う
に
ですね。
別に文句を言いたいっていう、もうそういうことでもなくてね。どうなのかなっていう。
まあ、そうですね。まあ、基本的なとことして、僕はもう、一年間、まあ、一年間とも限らないですけど、やりたいようにやってもらう、っていう前提だと思ってるので、っていう部分はあるんですけど、今、ゼロさんが言われた通り、ビビってるんですよ。で、そのビビってるっていうのも、そのベンチ、僕はベンチというよりも、選手自身が、もう、一斉に安全策に、やっぱり、行ってしまってるんですよね。リードもそうですし、その攻撃にしろ、守備にしろ何でもなんですけど、やっぱり、失敗したらどうしようっていう方が多分先に立ってるというか、それはもう開幕の時にはもう別に勝ちも負けもない状態からスタートなんで、思い切ってやるようにってやってたのが、やっぱり負けてきて、勝たないといけない、点取らないといけない。現状は点取れてないんで、ピッチャーのためになんとか1点でも、で、出たランナーだからアウトになっちゃいけないっていう全部の連鎖やと思うんです。で、その中で、ただそういうふうになった時に、やっぱりそこを盛り上げるというか、後ろから動かすのがベンチの仕事だと思うんで、もう、ね、ずっと今まではやってきてましたけど、もうここま、何ヶ月かというか、数週間ですけども、ずっと思ってるのは、やっぱりもうベンチが動かなあかんよと。動かさなダメよねっていうところで、まだ動いてないな。もっと、もう必死こいで1点取りに行くように、手をどんどん打っていくようにしないと、勝ちというのを求めるんであれば必要なんじゃないかなって感じてるところでのタイムラグといいますか、差に対してちとやっぱりずれてるのがずっと続くと、やっぱりどう考えてんねやろなっていうところが不安になってるのが今現状僕の気持ちです。
なんかね、その、金本監督のコメント、例えば負けた後のコメントって、こいつがダメやったとか、あいつがダメやったとか、こう選手に向くようなコメントが非常に多いなっていうふうに感じるんですよ。
あ、それはね、いい時も悪い時もね。
そうですね。うん、まあ、日ハムの栗山監督みたいに全部俺が悪いって言えっていうようなことじゃないですけど、うん、もうちょっとなんかこう、自分を客観的に見たようなコメントっていうのがちょっと欲しいかなって思う時はあったりするんですけどね。
うん、考え方が直線的なのかな、うん、どちらかというと。
そうですね。まあ直接的というか、うんうん、はっきり言っちゃってるんでしょうね。うん、ポイントになったところをやっぱりそこでやっとかないとっていうのを全部言っちゃってる気はしますよね。うん、
いや、これからピッチャーもフォアボール絡みで点取られると、うわ、俺も160球投げといかんねやみたいなね。まあ、そんなことはないかもしれないけど。
まあね、うん。確かにね。確かに、だからそれが、正直今の感じが続くと、
うん、
そういうコメントっていうのが、単純に選手に責任を転嫁してるんじゃないかって、思われていってしまう、とこがあるので、
うん、
それをまあ、ね、言うためにじゃないですけど、
はい、
やっぱりそういう意味も込めてベンチは動いてるよっていうところもやっぱり見せてもらわないと、
うん、
全部責任が選手会っていうふうにはやっぱり見えちゃいますよね、あのままやと、
はい、ね、だから最初からこんな状態でやったらまだ分かりやすいんですけども、まあ、皆さんご存知のように開幕戦とかね、3月4月、
うん、
若いのが、まあ、良くも悪くも、はしゃいでましたじゃないですか。
はい。
あの、ゲームの中でね。
はい。
うん。だから、やれてた時期はあったんですよ。
そうです
ね。うん。で、あれは、やはりその新人、若い子らが、まあ、欠点、が見えずに、まあまあ、バレずにって言い方がいいのかわかんないけど、
う
ん、
はい。
まあ、それでできてたのが、やっぱ相手の攻め方が変わり、自分が今まで通りできなくなったと、まあ、そこの壁に、はい、多分全員がぶち当たってると思うんですよね。
はい。
だからそのぶち当たってるのをもちろん自分でコイントいかんというのはまあ基本なんでしょうけども、でもそういう経験を持ってる人間がやっぱりあのアドバイスしてあげないと、うん、まあね、まあ、その中で選手のこの波というか、やっぱこう金本監督なりの選手の位置づけがやっぱあるんかなと、
うん、
もう、ね、これもちょこちょこ言ってますけど、これだけ調子の悪い高山を手元に置いとく、うん、いや別に落としたらいいやんとで、あのね、一軍に上に置いといてもなかなか試合に出す機会がないんで、
うんう
ん、なら例えばですよ、板山と取り替えてやるとか、はい、横田と取り替えてやるとか、
はい、
で高山がまた調子上がってきたらまた上げてやればいいだけのことであってね、
うん
うんうん、上に置いといてじゃあ何のメリットなんかなっていうね、レギュラースタメンで出ないと打席数は減るわ、横をすいて勉強だけみたいなね、ずっと一軍にいることが多分若手だと仕事じゃないと思うんで、まあ、そういう部分だとか、まあ、それからすると、やっぱり、まあ、お二人と近いようなところになるんですけども、まあ、ビビっちゃってるというか、もっと言ったら、うん、あの、作戦知らないんじゃないかなと思ってみたんですね。うん、まあ、これはね、ちょっとうがった見方ですけども、金本自身が3番、4番クリーンアップで、自分で打って決めてきた選手なんで、これが例えばその1番2番タイプとか下位打者タイプならまあいろいろ考えるんでしょうけども、金本ポジションっていうのはもう打ちゃいいっていう、もしくは転がしてもゲッツにならんぐらい一生懸命走れみたいなね、細かいところがないっていうかね、これ多分正解じゃないと思うんですけども、やっぱそれからするとこう細かいやり方、選手をちょっと動かしてどうするこうするっていうのがね、やっぱ見えないのかなっていうか、でそれを あの金本自身も壁にぶち当たってて選手と一緒で、うん、
はい、
まあ、それはやっぱり監督経験がないからっていうことでね、まあ、それなりのとにかく、自分なりにやってきたけども前半はえらいうまいこと言ったと、うん、これが6月ぐらい超えてくると選手が動いてくれないしなかなか自分を思い通りにいかないしなんでなんかになって本人も壁にぶち当たってるんじゃないかなっていうね、
うん、そうですね、この間のそのコメントもありましたもんね、うん、
だそうするとベンチも壁にぶち当たってると選手も壁にぶち当たってると、
うん、
でどうすりゃいいんやっていうね、うん、そうなってくると
コーチで誰高城さん
配置転換するとかねああ
作戦は矢野さんでしたっけ。
そうね、高城さん腕回す回数減ってるんじゃないね。
サーブ。あーそうっすね。なんかね、なんかちょっと消極的なんかなっていう感じが。
うん。
思い切っても
いいよな。まああのね、あのファールボールの避け方は相変わらずうまいですけども。うん。やっぱなんか手を打たないといけないと思うけどもね。これがいやいや。なんていうの？選手の駒が足らないとか、まあ、これ足らなければそれもあんなから分かってたことであってね、それに対して対策を打ててないっていうのはこれプロじゃないなと。でやっぱり金本自身も育成を主にやってるんじゃないよと、その気持ちも分かるし、でもそれを金本もプロならならそれを言うならやっぱ数字で結果を出していかないといけないよと、まあ、それが多分勝敗になっていくんでしょうけどもね。はい。これが借金が20になりました。でも育成頑張ってます。と、で、頑張ってやって、5割で、もがいてると、優勝はできんかったけども、選手こんだけ軽減させたっていうね。やっぱこう、打席に立つっていうことではなくて、試合数を経験するんじゃなくて、やっぱこれ掛布がよく言う1点の重みっていうか勝ち負けっていうね、緊張感っていうか、
そうなんですよね、ま、緊迫した場面での経験じゃないと意味がないですからね、
うん、うん、負け続けてたんだらねどうしようもないからね、うん、いや見てて非常に、まあ、楽しいの楽しいんですよ、いろんな荒が見えてはいはい、でそれに対してああいうふうに言う、こういうふうに言うって人もいるから、まあそれはそれでいいんですけども、はいはいはい、うん、やっぱね、金本監督ファンだからこそやっぱこう提言もしてほしいし、当然疑問のところはあると思うんでね、あの批判しまくれっていう意味じゃなくてね、うん、これ逆に褒めちぎられても気持ち悪いんでね
、
まあ、とにかくもがいてますし、まあ、このオールスター前でこんな借金抱えるとも私も思ってなかったんで
逆にも金本さんがめっちゃ悩んでる姿みたいですね、
うん、ちょっと痩せたんじゃないかな、
ちょっとちょっとね、もうずっと最近もう笑顔を忘れてるんじゃないかっていうぐらいの状況しか見てないので、
はいはい、ああ青柳くんぐらいじゃないですか、
そうですよ ね、
うん、
いやもう本当に作り笑いでも、
はいはいはい、
ちょっと笑顔を作っていかんと、
うん、
ベンチ全体がやっぱり落ち込んでる時なんで、誰か多分監督が盛り上げるのが多分一番手っ取り早いのが手っ取り早いと思うんですけど、
はいはい、
気持ちだけでもやっぱり、
うん、
前向きなところをしてもらえたらとは思うんですけどね、うん、
でもちろんオールスターっていうインターバルがあって、
はい、
まあ、まだね、あと広島1戦ヤクルト2戦残ってますけども、
うん、
オールスター挟んでからまた後半戦と、
はい、
で後半戦に向けて当然 あのなんかね聞くところにと原口を外野で練習させてるとか、あの広島戦のあたりから練習させてるんですってね、出るとこないからっていう。
今日の最後の打席も見てましたけど、使えないのはもったいないですよね、やっぱり、やっぱり振りが全然違いますし、打球の力も違うんで。
でもキャッチャーで使うのは怖くないですか。
いや、だからそこなんですよね。僕的にはもう今のその、ね、岡崎で行ってもらいたいっていうのもあるんで、ただ原口のバッティングを使えないっていうのが、今のチームにとって特にもったいないなぁ。
そうね。1打席だともったいないよね。
そう。どっかで出せへんかなって思うのが思ってたんで、ね、本人はまあキャッチャーで行きたいでしょうけど、外野もできれば。
そうね。中谷もキャッチャーでセンターやってるんやからね。
そうですね、うまいっすよね、普通に、普通に守ってますね、中谷も。
別にいいと思うけどね、まあそれは肩だ腰だあるんでしょうけどね。まあ一つだけ言うと、今日榎田がピッチャーで原口がキャッチャーで、鈴木誠也に打たれたツーランは、あれ原口のサイン通りに行ったんやけどね、あれ完璧に打たれたっていうね。
いやもう完璧、完璧ですよね、本当中段ぐらいまで飛びましたよね。
かみってますからね。
いやもうそりゃお客さんも風船飛ばすわって感じですよね。
いや本当ね、いやでも本当鈴木誠也の打球速いですね、あの藤波の初回のヒットもそうですけど、
そう
迷いなくもうストレート全く負けてないですもんね、低めの球でも、いやいいバッターですね。
江越もねああいう雰囲気は1打席ぐらい見えるんやけどね。
まだ噛み入ってないですからね、
はい、ああだね、
そうそう、あの江越が黒田からホームラン打ったっていうね。そんなことも遠い昔のように感じますけども、あの前半戦は何やったかなっていうね。まあとにかくやっぱこれから追っかけないといけませんしね。あのとある横浜ファンから、阪神広島に負けるから横浜が上に追いつけないというふうにお叱りを受けてますんで、本当申し訳ないっていうね。あと、まあ、これまたあのチャンバスさんからですけども、
はい、
あまあ、前回ね、6月の総括編ということで収録をご一緒していただきましたけども、はい、その直後にあのメッセージを、いただいてたのが、コリジョンルールの一件ですよと、
はい、
まさかタイガースキャストのあの動画のおかげで NPP 全体のルール改定が行われるとは頭が下がりますと。これからもファンが見て喜ぶ野球を目指してください、ちゃんまつでしたという。はい、いや別に私ら何にもしてませんけれども、はい、まあ、これもねちょうどその後半戦から新しいルールに変わるということで、
はい、走者の方にもまあその努力義務が課されるというか感じなんですよね。
でそのルールだとあの阪神巨人のあれはアウトでしたよって、そんなこといらんこと言わなくていいのにと思っちゃいましたけども、はい、まあ、まだこれね最終的に各球団の確認を取ってからということらしいですが、はいはい、多分こういうルールですね、公開されるんでしょうけどもね、はいはい、
これなんかどっかの新聞で見たんですけど、広島、まあ昨日かな、昨日か、昨日の多分試合前ですかね。あの、説明を首脳陣に対してやりましたっていう記事が載ってて。
はいはい。
まず阪神に、阪神の首脳陣が、まあ、集まってそこで、まあ、30分間説明と、まあ、質疑というか、確認を行って、その後に広島とやりましたと。
で、まあ、広島かね。
わかんないですか。で、広島。まあ、は、補修陣も入れて1時間ほど。 やってると。
ああ、なるほどね。キャッチャーをね。
はい。キャッチャーも入れてやってると。いうのを、まあ、わざわざ記事にしてくれてましたけど。まあ、多分それはもう、まあ、本来ね、阪神もやるべきことですよね。
うん。
できれば、キャッチャーいる人間、参加できるんやったら参加させて。
そうだね。
まあ、実際に関わってくるところなんで、まあ、選手全員ってなるとあれですけど、
うん、
入れるんやったらキャッチャーも一緒にやった方がよかったよなっていう。まあ、その辺は、広島はきっちり、キャッチャーも参加させてやってるんやなっていうのを ね、
うん、なるほどね、
まあ、強いチームとは言いたくないですけども、うん、やっぱりしっかり勝ちを取っていってるところっていうのは、まあ、余裕じゃないんでしょうけど、そういうところにもやっぱり考えが ね、きっちり回って、はい、そういう対策をしようっていうふうに動けてるっていうのはやっぱり強い証拠やなと思いますよね、
うん、本当にいいように回ってるんやろうね。いろんなこと
でしょうね。
うん。それはもう強いからということなんでしょうけどね。
ああ
。うん。
ですね。はい。
いやー、まあね。まあ、どんな結果になるのか分かりませんけども。まあ、ね、珍しくシーズン途中からルールが変わるということになるんでね。
そうです。
うん。まあ、いろんな抵抗感もあるんでしょうけども。まあ、この辺はやっぱりこう回数を重ねてきた上での結果なんで、うん、まあ前向きに捉えていいんじゃないかなと思いますけどね。
ね、
うん、
まあ珍しく対応が早いですよね。
そうだね、うん、いや多分それだけ突き上げが大きかったんじゃないかな。うん、いろんな ね、はい、やっぱねファンだけは置いてきぼりにしてほしくないけどもね。うん、まあそんな、コリジョンの件ですけども、はい、まあそれと、7月の10日日曜日に広島戦と、
はい、
これ多分予告出てますよね、阪神が岩貞、
はい、
それから広島が戸田だったかな、
ですか、
はい、で、週が変わって来週の火水ですか、ヤクルトの2戦で前半戦が終了と。
はい、
まあ、このままでいくと阪神が、火曜日がメッセンジャー、水曜日が岩崎でしょうかね、
はい、
でヤクルトがこのままでいくとですけども山中と立山と、
はい、
まあ、苦手ですね
と思いますけどね。しかも神宮なんでね、
はい、
はい、まあまあそこまであと3つですよ。この広島連敗したんで今週がなんと今のところ1勝4敗っていうことになるんでね、
うん、
はい、まあ、日曜日は絶対勝ってほしいですけどもね、勝ちたいっていうか勝たないといけないと思うけどね、
勝たないといけないですね、
うん、はい、まあまあそんなとこですけども、
はい、
はい、あと何かありますか。
そうですね、あの金本さんってオールスター出ますよね、
うん、
去年3位だし、
ああそっかそっか、
コーチで入る、
はいはい、
まあだからそこでなんかこう気分転換して頑張ってきてほしいですけどね。
うん、
まあ、新しい風も吸えるでしょうからそこで、
うん、でしょうね、
多分まあ、やっぱ 金本ってあれやね、確かヘビースモーカーないね、あの人ね。
ああそうなんですか。
確か選手時代でもそうやったから、
あ、
監督になってからなかなか裏っ返回ってタバコ吸う時間がないんで、それってイライラしてるのかね。
うん、どうですかね。それか値上げが効いてるかもしれない。
そっち。
いや、なんなら今入る電子タバコに切り替えてね。はい、はいはい、まあいろんな手段でリラックスしてもいいと思いますよ。
そうですね。
まあ、それでなくてもきつい阪神ファンなんでね。はい。
選手って全員でなんか、首脳陣も含めて一泊旅行とかで、どんちゃん騒ぎしていきたいんですよね。気分転換。
お前ね。
もう、ペロンペロンになっても、
うん、
全てを忘れて帰ってくるぐらいの勢いで、そのぐらいの気分転換した方がいいような気がします。
はいはいはい、まあね、ちょっと表でいろいろ問題があるといけないので、どっか貸し切ってね、ホテルの宴会場でもいいから、 はい、まあ、そういうところでやっても多分ツイッターでアルバイトさんがつぶやいちゃうっていうねのこともあるのかも分かりませんが、はいはい、まあまあ、はい、いろんな経験ですけども、まあ、経験とはやっぱりプロなんでね、そこのけじめだけは見せてほしいと、はい、思います。今日はこんなとこですね。
はい、
いやー頑張りましょう。あと3つ、はい、
勝ってほしいです。
はい、終わります。はい、今日お疲れ様でした、は
い、ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
はい、
Yeah.